We've been studying through Numbers, and this morning we're in chapter 25.
今朝は民数記の25章になります。
And I'm going to ask Mika to read. She'll read in Japanese. So English speakers, can you please follow along the first five verses?
それでは民数記の25章の1節から5節を日本語でお読みします。イスラエルはスティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとミラナのことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し、娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。主はモーセに言われた。この民の頭たちを皆捕らえて、白日のもとに彼らを主の前で晒し者にせよ。主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろう。そこでモーセはイスラエルの裁き司たちに言った。あなた方はおのおの自分の配下のバールペオルを慕った者たちを殺せ。
So last week we were reading the story of Balaam. Do you remember Balaam? The kind of the sorcerer slash prophet.
先週ですね、私たちはバラムという人の話を学びました。覚えてるでしょうか。あのちょっと予言をしたり、また魔術的なことを言ったりする。
But King Balak had hired him because he was afraid. King Balak, the king of Moab, was afraid of the Israelites. He hired Balaam to put a curse on the Israelites.
モアブ王の、バラクという王様は、イスラエルの民を恐れて、彼らを呪ってもらうためにこのバラムという人を雇いました。
But instead of cursing them, he got up there.On top of this mountain, overlooking, and he ends up blessing them three times.
けれどもバラムは、この呪う代わりにですね、結果的に3回もイスラエルの民を祝福してしまいました。
And he said to the king, "How shall I curse? How can I curse someone whom God has not cursed?"
そして彼はそのモアブの王様に、神が呪わないものを私がどうして呪えようかというふうに言います。
Balaam could not curse Israel.
バラムはイスラエルを呪うことができませんでした。
God wouldn't allow it.
神様はそれを許されません。
Israel was a nation blessed by God.
イスラエルという民は神から祝福されている民です。
And they could not be cursed from the outside. Someone from outside could not pronounce a curse on them.
ですから、外から、周りからこのイスラエルの民を呪うということはできなかったわけです。
And yet, as we see today, they brought a curse on themselves.
けれども、今朝見ていきますけれども、彼ら自身が、イスラエルの民自身が自分たちの上に呪いを、招いていることがわかります。
By turning away from God and beginning to worship idols.
それは神に背いて、そして偶像を礼拝し始めたことによってです。
Now, as you study this scripture, there are a couple of other points.In the Bible, that helped give us understanding on what just what happened.
他の聖書の箇所でここのところで何が起こっていたかをより よく理解することができる箇所があります。
In Revelation chapter 2 verse 14, the Lord is speaking to the church of Pergamos.
黙示録のヨハネの黙示録の2章14節のところで、主がペルガモの教会に宛てている手紙があります。
And he says, "But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, interestingly, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel to eat things sacrificed to idols and to commit sexual immorality."
黙示録のヨハネの黙示録の2章の14節です。しかし、あなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちに、バラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。
And later on, now in chapter 31, we're going to see where Israel will meet the Midianites. They'll actually encounter them in battle. And in verse, in Numbers 31, chapter 31, verse 15.
He said, "Okay." もう少し後の民数記の31章のところにもそのことが出てきます。
I'm just going to quote it. That was the context. Look, these women caused the children of Israel through the counsel of Balaam to trespass against the Lord in the incident of Peor, and there was a plague among the congregation of the Lord.
民数記の31章の16節。ああ、この女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかして主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の回収の上に下ったのだ。
So evidently what had happened was Balaam said to the king, King, I can't curse these people.
ですから明らかにですね、このバラムという人はこのバラク王に対して私はこの民を呪うことはできません。
But there's something you can do. You see, these people serve a jealous God.
けれども彼らはその熱情の神に対して仕えています。
And I'll tell you what you do. You send your women down there. Get them, you know, your prettiest women, send them down there and seduce these people. Get them to follow idols. If you can get them to follow idols, their God will bring down judgment on them.
だから女性たちを彼らのイスラエルの民のところに送りなさい。そして彼女たちに、その民を誘惑させて偶像を拝ませるようにしなさい。そうすればイスラエルの民に対して、つまずきを置くことができて神がそれに対して裁きを下すだろうというふうにバラムは王様に進言します。
But you know, there's something we can learn from this.
でも私たちはここから、学ぶことができます。
As we mentioned last week, no one, first of all, you have the confidence, no one can curse you from the outside. There's no divination against you that will stand.
私たち、あ、ごめんなさい。このイスラエルの民という、あ、ごめんなさい。私たちですね、外から決してこの呪いとかで私たちを、呪いをかけるということは、できません。神の民ですから、そういったことは呪いをかけて神との関係を阻もうとすることは外側からはできません。
No one can stop you from becoming, prevent you from becoming the person that God wants you to be.
神様が私たちになってほしいと願っているような人物になることを周りがそれを妨げるということはできます。
But you can't be cursed from the outside, but you can bring a curse on yourself, so to speak. You can bring trouble on yourself if you turn from God and turn and follow the flesh.
外からの呪いというのはかけることができませんけれども、でも私たちは内側から自分たちでその呪いを、招き寄せてしまうことができます。私たちが神に背くということによって自分で自分に災いをもたらしてしまうことがあります。
The greatest enemy we face is from inside of us.
ですから、最も大きな敵というのは私たちの内側にあるわけです。
Not from outside. Like, for example, you know, we may think, well, the government. What if the Japanese government were to declare the Bible is illegal in Japan?
外側にあるわけではありません。例えば日本の政府がですね、このもう、聖書というものを禁止してしまったとします。
And they just outlawed no assembling together. Well, I wouldn't have to say, oh, I can't be a Christian anymore.
もうこの集まってはいけないという、それが違法になってしまうということになったとしても、ああもう私はこれ以上クリスチャンをやってることができないということは。
You know, that governments have never been able to stop the gospel.
政府とか国というのは決してこの福音を止めることはできません。
Or if, you know, if a band of, I don't know, sorcerers or witch doctors or witch, if they were against, they just didn't like me. They just were against Jack Bell and they were going to assemble together. It wouldn't matter. Nothing they can do orme or you, there's nothing they can do to prevent you and, from relating to God, from worshiping God.
もしくは例えばたくさんの魔術師みたいな人たちが集まってですね、もう私はジャックベルは嫌いだからと言って彼を呪うんだとかそういうことをいくら言ったとしてもやったとしても決して私や皆さんに その影響を及ぼすということはできません。誰も私たちと神様との関係をそういった外側から邪魔することはできません。
But the biggest enemy, and you know it, is what we face is inside.
私たちの、まあ、一番大きな敵というのは内側にあります。
It's a temptation to compromise our faith in God.
それは神における信仰というものを妥協してしまいたいというその誘惑です。
You know, when you look at Israel, and what I'm amazed at, whenever they turned away from God, or not whenever, but oftentimes they would do it in such large numbers.
イスラエルの民を見てください。驚くことにですね、彼らが、神に反抗するときというのは、いつも大人数で反抗しています。
And often it wasn't just a couple of people. You know, for example, Moses went up on Sinai. He's up there.God is speaking to him from the top of the mountain. The people are down below.
2-3 人とかいう単位ではなくて、本当に大きなグループで反抗しています。例えば、モーセがシナイ山に登って、神様からたくさんの律法を与えられていた時がありました。
And when down below, all of a sudden, a great group of people, they build a gold calf and they start dancing around. Not just a few people. It said they all went there and started doing it.
その間に山の下ではですね、大勢の人たちが、もう 2-3 人ではなくて、多くの人たちが金の格子を作って、その偶像の周りでも踊り回っていました。
But no doubt what happens,Well, there were influential people, leaders in this, people that kind of the trendsetter, they looked up to them, and they started doing it, and then everybody else started doing it.
明らかにそこには、ある程度権力のある勢力のある人たちが主導者的な人たちがいたと思われます。そしてその人たちに、まあ、民がこうついていってしまった。
You know, they're doing it. It's like this, the same thing with this,idolatry. I'm sure it started with a few people. And as we'll see, one of the leaders was involved in it. They started doing it. Everybody else starts looking, wow, it must be cool. And they started to participate.
彼らは、あの人たちがやってるんだからと。その指導者たちが、例えば偶像礼拝を始めたら、彼らもやってるんだから。それがいいんじゃないかということで同じように真似をして同じことをしてしまうわけです。
You know, it's kind of like fashion.
それは本当にファッションのような流行のようなものですね。
You know, sometimes today, I catch myself being a little critical of the modern fashion.
時に私たちは、私自身、最近のこのファッションとかに、まあ、批判的になったりすることがあります。
The last night we were at the parade and there was this kid, or this is teenage guy with the, his pants were about falling off him. You know, his pants were down there and you know, his underwear was sticking out and I thought, man, that looks weird.
昨日もですね、パレードにを見に行った時に、まあ、たくさん若い人たちがいるんですけれども、男の子たちがもうなんか本当にズボンがこう下の方に、
you know,
今にも落ちそうな。
I tend to look, you think that's cool?
でそれを見てあれがかっこいいと思うのかな。
Well, back when I was a teenager, that was a you know nerds left their underwear hanging out, you know.
もう自分が高校の頃なんか、学生時代の頃なんかあんな下着を見せるなんてとんでもないことでした。
But then I remembered. I started to remember what it was like when I was in high school.
でもその時にちょっと自分がじゃあ高校の時はどうだったんだということを思い出してみ
て。And I thought, wait a minute, who am I to talk? We used to.I remember when I was in high school for a while, these shoes, these high shoes, kind of platform shoes, were in style.
高校の時代の自分を思い出すとあまり人のことは言えないなと思います。こう自分たちの頃はちょっとこうかかとの高い靴を。
And we had these shirts that for a while they were in fashion. They're kind of a polyester. They had these long lapels, and they were ugly.
でなんかポリエステルのねシャツを着てもう本当になんか。今考えると本当にかっこ悪いなと思うんですけど。
But the thing is, a few people, somebody decided that's cool. So we said, yeah, that's cool, and everybody does it.
でも結局は誰かがこれがかっこいいと言ったら、あ、そうだね、かっこいいねって言ってみんながそれに従っている。
And of course, that's okay. I mean, fashion is fashion. But when it comes to spiritual things, that attitude can be very dangerous.
もちろんそのファッションは、まあ、それはそれでいいと思いますけれども、霊的な話になりますとこれは、ちょっと違ってきます。
Because if you follow the crowd, you follow what everybody's doing, that's a bad place to be.
もし、霊的に大勢の人がみんながやってるからといってそっちの方に従ってしまうとそれは、決していい場所にはいかないという。
Jesus said, Matthew 7:13, Wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many people on that way.
イエス様は言われました。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。
Anyway, Moses ordered the leaders in this rebellion to be hanged.
まあ、とにかくですね、モーセはここでその、反抗した頭たちを、捕まえて白日のもとに晒せという命令を出しました。
Let's move on. Verses 6 through 18 here.
続けて、6節から18節までをお読みします。モーセとイスラエル人の全会衆が会見の天幕の入り口で泣いていると、彼らの目の前に一人のイスラエル人がその兄弟たちのところに一人のミディアン人の女を連れてやってきた。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスはそれを見るや会衆の中から立ち上がり手に槍を取りそのイスラエル人の後を追ってテントの奥の部屋に入りイスラエル人とその女と二人とも腹を刺し通して殺した。するとイスラエル人への神罰が止んだ。この神罰で死んだ者は24,000人であった。主はモーセに告げて仰せられた。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスは私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私は私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかった。それゆえ言え、見よ、私は彼に私の平和の契約を与える。これは彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる祭司職の契約となる。それは彼が己の神のために妬みを表しイスラエル人の贖いをしたからである。その殺されたイスラエル人ミディアン人の女と一緒に殺された者の名はシメオン人の父の家の長サルの子ジムリであった。また殺されたミディアン人の女の名はツルの娘ゴズビであった。ツルはミディアンの父の家の氏族の頭であった。主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人を襲い彼らを撃て。彼らは巧妙に企んだ企みであなた方を襲ってペオルの事件を引き起こし、ペオルの事件の神罰の日に殺された彼らの同族の女ミディアンの族長の娘コズビの事件を引き起こしたからだ。
So there's this guy Zimri. He's a leader of the Simeonites.
このジムリという人はシメオン人の、まあ、頭のものです。
And it was an obvious act of rebellious arrogance.
彼のこの行動というのは明らかに、まあ、神に反抗する傲慢な態度です。
Right, you know, Moses has said this is bad. He's condemning it in front of everybody. He leads this Midianite woman and into the tent.
モーセがこれは悪いことだと言っているそばからこの民の前をこの人はミディアン人の女性を連れて通ってきました。
And Phineas, who was would be the son of Eleazar, the high priest, one of the priests, sees this.
このフィネハスというエリアザルの息子がこれを見ました。
And here that arrogant Zimri, he goes with this Midianite into the tent to fornicate, and he sees it. He gets up.Grabs a javelin, goes in and just thrusts it through them both.
で、彼はこのピネハスという人は、この人がイスラエル人がミディアン人の女を連れて、テントに入っていくのを見て、そして、手に槍を取ってですね、そのテントの中に入っていって二人を、まあ、刺し殺します。
And in verse 13, interestingly, God said of Phineas, "Behold, I give to him."My covenant of peace.
13節に、その後神様がピネハスに言われた言葉があります。見よ、私は彼に私の契約、平和の契約を与えると言われます。
That was the end of 12 and then 13. And it shall be to him and his descendants after him a covenant of an everlasting priesthood, because he was zealous for God and made atonement for the children of Israel.
そしてこれは彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる最初の契約となる。それは彼が己の神のために妬みを表しイスラエル人の贖いをしたからである。
You know, this seems a little like it clashes a little bit. A covenant of peace, a very, you know, quite a violent act, just spearing the two. The result is a covenant of peace.
ここでこのピネハスという人が、まあ、ちょっとこう暴力的なことを二人を、まあ、刺し殺したということを行った後にそれに対して神様が平和の契約というものを与えてくださいました。
But Phineas had done what was right.
でもピネハスがやったことというのは、まあ、正しいことだったわけです。
He was zealous for God.
彼は神に対して神のその妬みというものを持ちました。
I mean, he was watching. Who is this guy who's mocking God? Who's having contempt for God? Who is this guy?
彼はこいつは一体何者だ？神を侮辱するとは何というやつだということで。
Enough. He just gets up. Enough. And he just runs them both through.
そしてもう十分だと言って彼らをまあ刺し。
It says that by doing this, he stopped a plague. A plague had broke out that killed 24,000 people. And it kept going until he did this.
彼が行ったことによって、この神からの神罰というものが、そこで止まりました。それによって、その神罰によって2万4000人の人が殺されたというふうに書いてあります。
And because of this, he was blessed with a covenant of peace, as were his children.
そして、このことによって彼とそしてまた、彼の子供たちも子孫たちも、平和の契約によって祝福を受けます。
Here was sin, rebellion, right in front of him, just out now contempt for God, and he said, he didn't say, his attitude wasn't, well, 仕方がない、you know, that, you know, youth these days.
ここに罪がありました。そしてそれに対して、まあ、彼は目の前でその見たその罪に対して行動を取ったわけです。決して、あ、もう仕方がないね、最近の若者はって言ったわけではありません。
Instead, he took action.
そのように言う代わりに彼は行動を取りました。
Now, it should be pointed out, he was the priest. He had authority.
彼はピネハスという人は祭司でしたので、まあ、ある権威というものはあります。
God is not calling us to run people through with the javelin.
主は何も私たちにですね、みんなにこの槍を取って、そう罪を犯す者を刺し殺せというふうに召されているわけではありません。
But God does want us to take this attitude towards sin.
けれども神様は私たちにこの罪に対して同じような、態度を持つことを望んでいます。
Toward the sin in our lives.
私たちの、人生の中における罪に対して
to take action, you know, not to compromise.
妥協するのではなくてそれに対して行動を取りなさいと言われます。
Compromise is such a huge enemy. I don't know that we even realize how muchIt brings us down.
この妥協というのは、非常に大きな私たちの敵になります。それがどれだけ私たちを、まあ、貶めるかということを。
But you know, you, for example, we go through life. If you see, you know, you're sitting there watching TV, and then who are these people fornicating right in front of me on my screen?
例えばですね、テレビを見ていると、人々がもう自分の目の前の画面の中で会員の罪を犯していたりします。
Take action. You know, whatever that means, kill it. Take your remote control and turn it off.
その時に行動を取ってください。もうそれをその自分の目の前で起こっているそのことに対してそれをやっつけると言いますか。リモコンを取って消すという。
Or whatever. I mean, we can all relate to different sins in our life. You know, sometimes things going and there's a conversation and it's bad and you know it's bad or there's gossip. Just stop. I mean, as far as you're concerned, stop it. Deal with it. Walk away. Take action.
他にもいろいろなことが私たちの日常の生活の中で言えると思いますけれども、例えば会話の中でですね、ゴシップを聞いたりしたときには、自分がそれに対して行動をとって、それをやめるとかそこから離れるとかそういった何かしらの行動をとっていかなければ。
Jesus said something very shocking. He said, "If your hand causes you to sin, cut it off."
イエス様は、非常に衝撃的なことを言われました。もしあなたの、手がつまずかせるならその手を切り取ってしまいなさいという。
And the reason I believe that Jesus used such shocking language, it is shocking, is because we have a tendency to compromise.
で、イエス様がこのようなちょっと衝撃的なショッキングな言葉を使われたのは理由があると思います。私たちはやはり、妥協してしまうという傾向があるからこそイエス様はあえてそういった言葉を使われたんです。
The shocking illustration, it just gets right to the point.
そしてそのような衝撃的な表現というものが、この問題の核心をつく。
But this attitude towards sin, this attitude of when you see it, you know, cut it off, and just no compromise, this attitude leads toward peace.
この罪に対する、態度、罪を見たときにそれを本当に取り除くといったそういった行いが、この妥協ではなくて取り除くということをすることによって、まあ、平和へと導いてくれる。
Just as Phineas had this covenant of peace, it leads to peace with God.
フィネハスが平和の契約を与えられたように、そのような態度が私たちを平和に導いてくれる。
Because, as I said, I believe that these compromises, to the degree that we give in to them, to that degree we're lacking the peace of God in our lives.
私たちが妥協すればするほど、しただけ私たちは神様から、神様との平和というものをもらえなくなると思います。受けられなくなる。
Okay. But let's move, I just wanted to point out, verse 17, the Lord said to Moses,Harass the Midianites and attack them.
17節のところで主がモーセに対してミディアン人を襲い彼らを撃てと言われました。
Now the Midianites had harassed the Israelites. It was, they had seduced them into idolatry. It was either, God was saying, either you, they have been harassing you, you, now you attack them. It's either attack or be attacked.
このミディアン人という人たちはイスラエル人をまあ悩ませていました。この、偶像礼拝にまあ誘うことによって彼らを、そういった偶像礼拝を虜にさせる、そういった陰謀によって、まあ、イスラエルの民を苦しませていましたから、逆に今度はこのミディアン人たちを襲いなさいと、苦しめなさいと神様は言われます。やるかやられるかということ。
And again, I think this is the attitude that we should have towards sin.
これもまた私たちの罪に対する、態度になってきます。
Because if we, you can't peacefully coexist with sin.
なぜなら、私たちは決してこの平和的に罪と共存するということはできないからです。
Because if you allow it in your life, it will harass you. It will do worse than harass you. It will enslave you.
もしその罪を私たちが許してしまったらば、それは最終的に私たちを苦しめ、そしてまた奴隷状態に戻されてしまう。
There's a philosophy of living, you know, that is in English, little by little, Japanese, 少しずつ、一本ずつ。Right? Step by step.
少しずつ少しずつ一歩一歩っていう考え方がありますね。
And this is a good philosophy when it's applied to certain things.
これはあることをこう適用していくには非常にいい考え方だと思います。
For example, learning to deal with difficulty.
例えばなんかこう困難にどうやって立ち向かっていったらいいか。
You know, we grow, we learn to, you deal with life, you just take it one step at a time.
人生の中でそういったところにぶつかった時に、まあ、私たちは一歩一歩それを乗り越えて、
It's a good thing when you're working toward a goal that you learn to take one step at a time as you go toward your goal.
ゴールに向かって一歩ずつこう少しずつ前へ進んでいくということが非常に大切なことです。
But this is not a good attitude when it comes to dealing with the flesh.
けれども、この肉に対して私たちが、それを取り扱わなければいけないときには、この考え方は決していいとは言えません。
Paul said in Colossians, in the New Testament, Colossians 3:5, he said, Therefore, put to death your members which are on earth, fornication, uncleanliness. And basically, Paul's saying, again, what I've been saying, when you see sin, put it to death.
パウロはですね、コロサイ人への手紙の中で、3章の5節のところでこのように言っています。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぶりを殺してしまいなさい。このむさぶりがそのまま偶像礼拝なのですと。殺してしまいなさいというふうに
言っています。Let's go to verse, or chapter 26, just the first four verses.
では26章に入ります。1節から4節をお読みします。この神罰の後、主はモーセと祭司アロンの子エルアザルに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆につき、父祖の家ごとに20歳以上で、イスラエルにあって軍部につくことのできる者すべての人口調査をせよ。そこでモーセと祭司エルアザルは、エリコを望むヨルダンのほとりのモアブの草原で彼らに告げて言った。主がモーセに命じられたように、20歳以上の者を数えなさい。エジプトの国から出てきたイスラエル人は、
So this is the second census.
これは第2回目の人口調査になります。
Remember, at the very beginning of Numbers we started, they took a census of all the men of fighting age in Israel.
この民数記の最初のところ、一章のところで、1回目の人口調査をしまして、戦いに出られる男子の数というものを数えました。
That was right after they had come out of Egypt.
それは彼らがエジプトから出てきた直後のことです。
And now this is 40 years later.
今ここでは40年、それから40年経っています。
Those people numbered in the first census, they have all passed away. They're gone.
1回目の人口調査の時に数えられた人々というのは全てもういなくなってしまいました。
A new generation is being numbered.
で新しい世代の人たちがここで数えられた。
Remember, the first generation, they, God brought them right up to the promised land, but they couldn't go in. They didn't, God said, go in and take the land. They said, we can't. They didn't believe God, so they weren't able to enter the promised land.
最初の世代の人たちは、約束の地の手前まで行ったわけですけれども、神様が入っていきなさいと言われたときに、神を信じることができずに私たちはそこに入っていくことはできませんと拒んだ。
But these new, this generation that's numbered now, these are the people that are going to go in and take the promised land.
けれどもその子供たち、次の世代の者たちが、いよいよ今度はこの約束の地に入っていくことになります。
Now they're numbered according to the 12 tribes of Israel.
これら彼らはこの12の部族に従って数えられました。
Remember, Jacob, later named Israel, he had 12 sons.
ヤコブという人、後にイスラエルと名前を変えましたけれども、彼には12人の息子がいました。
Now, Joseph had two sons, and actually, Joseph got a double allotment. Manasseh and Ephraim, they get two.
ヨセフ、そのうちのヨセフという人にはマネセとエフライムという2人の息子がいましたけれども、実はここで、彼らが、まあ、ヨセフ族が、まあ、2つの相続地を受けています。
And the Levites were not numbered. The Levites were the priests.
そしてレビ族は、祭司職ですからここでは数えられています。
God was their inheritance. Remember, God said, I am their inheritance.
神が、まあ、レビ族の始業の地になるわけです。
So I'm not going to read through. Actually, I never read. Mika does all the reading, but I'm gonna go easy on her, and we're not gonna read through all those names this morning.
この名前がたくさん書いてありますけども、今朝は全部は。
But there are just a couple of things I wanted to look at.
いくつかちょっと見ていきたいところがあります。
Verses 9 through 11. The sons of Eliab, And I'll have Mika read that. Just let's look at verses 9 through 11.
9節から11節を、ちょっとお読みします。エリアブの子はネムエルとダタンとアビラムであった。このダタンとアビラムは回収に選ばれたものであったが、彼らはコラの仲間に入り、モーセとアロンに逆らい、主に逆らったのである。その時、地は口を開けて彼らをコラと共に飲み込み、その仲間は死んだ。すなわち火が250人の男を食い尽くした。こうして彼らは警告の印となった。しかし、コラの子たちは死ななかった。
So Dathan and Abiram were Reubenites.
この、ダタンとアビラムという人たちは、ルベン族の人です。
Remember, they took part in that rebellion. Remember Korah's rebellion? Korah came with Dathan and Abiram and they rebelled against Moses and Aaron. Who do you think you are?
彼らはですね、まあ、徒党を組んでといいますか、モーセとアロンに対して逆らって、あなたたちが一体何者だというのかと。
As a result, the earth opened up and swallowed them.
で、まあ、結果として地が口を開いて彼らを飲み込んでしまいます。
And in verse 11, nevertheless, I love this, nevertheless, the children of Korah did not die.
けれども11節のところを見ていただくと、しかしコラの子たちは死ななかったとあります。
Even though Korah, I mean Korah comes off, he is a bad guy.
このコラという人は、まあ、悪い指導者、ね、
He's a rebellious guy. And what you read of him is he, because of his rebellion, he was destroyed.
彼が、まあ、神に対して逆らったで、そしてそのゆえに滅ぼされてしまいましたけれども。
But his sons, his descendants would later become worship leaders.
けれども彼の子供たち、子孫たちは後に、まあ、賛美のをリードする者たちになります。
You know, 11 of the 150 psalms, 11 of them are written by the sons of Korah.
詩編の中の、11の詩編は、実はこのコラの子孫たちによって作られたもの。
I mean, some of my favorite Bible verses were written by them.
私が、好きな聖書の箇所も実はこの彼らによって、彼らのコラの子孫によって書かれたもの。
Psalm 42, you know that song, we were just going over it, the song in Sean's class. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after you. That was written by the sons of Korah.
例えば、まあ、日本語のショーンさんの日本語のクラスでも、取り上げましたけれども、詩編の42編、鹿が谷川の流れを下へあえぐようにという有名な箇所がありますが、あれも実はコラの子孫によって書かれたもの。
I love that Psalm 84:10. A single day in your courts is better than a thousand anywhere else.
また私の好きな詩編84編10節に、誠にあなたのお庭にいる1日は1000日に勝ります。
And so you know, no matter what your parents did, or Molly looks at, no, I'm sorry, no, I'm sorry, teasing. What your parents did, your grandparents did, and any, no matter what, no matter how far back you go, it doesn't matter. The Lord, you're free to enjoy God's blessing on your life.
ですから、皆さんの、まあ、ご両親とか、またそのご両親とか、どんなに遡っていったとしても、その人たちが、どういうことをしてきたからといって、そういうことは一切関係ありません。皆さんは神様からその受ける祝福というのをもう十分に楽しむことができます。
You don't have to live in the shadowof those people that have gone before you.
決してその自分の前に生きていた人たちのその影になって歩んでいく必要はないということです。
In Christ we are born again. All things have become new.
キリストにあって私たちはみんな新しく生まれ変わったもので、全てが新しくなった。
Now Satan will try to make you believe that that's not true. But don't fall for his lies.
でもサタンは、それは真理じゃないと言って、何とか私たちを騙そうとしますけれども、決してその嘘に騙されないようにしてください。
As you look through these numbers, what I did is I just to kind of get a handle on the chapter, I just took and wrote, you know, in my margin, each tribe, how many people were numbered.
この、まあ、人数 ここで数えられた人数を見ていきますと、私は聖書の余白のところに 何人が何人になったというようなことをメモしてみたんですけれども、
The one thing that stands out, the numbers are about the same as the first census 40 years ago.
合計の人数というのは、これ40年前に数えた時とあんまり変わっていません。
There actually are a few fewer people.
ちょっとまあ減ってはいますけれども。
But the tribe of Simeon lost 27,000 people. They were down from 59,000 down to 22,000.
その中でシメオン族は、約2万7千人人数が減ってしまっています。5万9千から2万2千200と、それぐらいの人数が減ってしまいます。
And some people believe that's because of the plague that was just described here. Zimri was a leader of the Simeonites. 24,000 people died in a plague. It's very possible that those were Simeonites.
ある人々はですね、この先ほど読んだ神の神罰のゆえに死んでしまったんじゃないかと信じている人たちがいます。このジムリと先ほど出てきたジムリという人はシメオン族の頭の人でしたから、2万4千人約2万4千人が死んだと書いてありましたけれども、そのほとんどがシメオン族だったという可能性もあります。
I want to just look at verses 52 through 56 please.
では続けて52節から56節をちょっとお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。この人々にその地は名の数に従って相続地として割り当てられなければならない。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。おのおの登録されたものに応じてその相続地は与えられなければならない。ただしその地は区市で割り当て、彼らの子孫の部族の名に従って受け継がなければならない。その相続地は区市によって大部族と小部族の間で割り当てられなければならない。
The land was to be divided up by lot.
この土地は区市によって割り当てられました。
Whatever the lot said, that's what you would get.
その区市で当たったところをもらうわけです。
Thanks a lot. You would, but a large tribe would get a larger area. We'll see. We'll get a larger area of land.
大きな部族は、大きな土地を与えられます。
And remember, they're still east of the Jordan now. They're not in the land yet.
彼らはですね、まだ実はヨルダン川の東側にいて、その地に入っていってはいません。
But God knew their future.
けれども神様は彼らの将来、
God had determined their inheritance ahead of time.
神様は、彼らの相続地というのを先に知っておられます。
And what we need to remember and keep in our minds all the time is that God has determined an inheritance for you.
私たちもこれを覚えておかなければいけませんけれども、神様が、その私たちに将来与えてくださる相続地というのをもう決めておられるということを覚えておかなければ。
First Peter, chapter 1, verses 3 through 5.
第一ペテロの手紙の一章の三節から五節です。
Peter said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His abundant mercy, has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled that does not fade away, reserved in heaven for you."Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time.
第一ペテロの手紙の一章三節から五節です。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。
And Jesus, you remember, before he died on the cross, he told his disciples, he says, listen, in my father's house there are many mansions.And he said, if it were not so, I would have told you. And then he said, I'm going to prepare a place for you.
イエス様もまた弟子たちに、このように言われました。ヨハネの福音書14章2節ですけれども、私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。
The inheritance that we have in Christ is very, very real.
キリストにあって私たちが、受け継ぐべきこの相続地というのは非常に現実的なものです。
Don't make the mistake of thinking, well, that's, you know, heaven, that's sort of a spiritual, ethereal, you know, it's just kind of up there. It's not really relevant to my life now.
決してですね、それはなんかこう霊的なことで、天の上の方で起こることで、今の自分にはあんまり関係ないなといったような、そういった勘違いをしないでください。
Because God wants us to think about, He wants us to be mindful of that inheritance.He wants us to be dwelling on, to put our hope in it, as Peter said.
神様は私たちにその受け継ぐ地のことでもう思いをいっぱいにしてほしい、そこに望みを置いてほしいというふうに、期待されているということが、ペテロも言っていたことです。
And Jesus said, in fact, don't store up for yourself treasures on earth, butRather, store up treasure in heaven.
イエス様も、地上に宝を積むのではなく天に宝を積みなさいと言われました。
Because Jesus said, where your treasure is, that's where your heart is going to be.
なぜならあなたの宝もあるところにあなたの心があるのですというふうに言われたからです。
Let's, just the last three verses, 63 through 65. We'll be
done. 最後のところを読みします。63節から65節です。これがモーセと祭司エルアザルがエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原でイスラエル人を登録したときに、モーセと祭司エルアザルによって登録されたものである。しかしこのうちにはモーセと祭司アロンがシナイの荒野でイスラエル人を登録したときに登録されたものは一人もいなかった。それは主がかつて彼らについて、彼らは必ず荒野で死ぬと言われていたからである。彼らのうちただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他には誰も残っていなかった。
So as we, everyone from that first census died off, every one of them.
ですから、最初の人口調査の時に数えられたすべてのものが死んでしまいました。
Except Joshua and Caleb.
ヨシュアとカレブを除いて。
And now, as the next generation is preparing to enter the land.
そして今度次に次の世代の人たちがいよいよ約束の地に入っていこうとしています
。 We see the children of that first generation that died off. They're the ones that are going to enter the land.
この子供たちが、死んでしまった人たちの子供たちがこの約束の地に入っています。
And you remember one of their biggest, biggest objection to going in. They said, we can't go in there.If we go in into the land of Canaan, our children are going to be taken. They're going to be kidnapped. No, no way. We can't follow God. We got our kids to think about.
約束の地に入ることを拒んだ人たちはですね、拒んだ理由としてその一つに、私たちはあの地に入っていくことはできません。あそこに行ってしまったら私たちの子供が囚われてしまいますというふうに、まあ、神様に対して反抗しました。
But here we see the irony is that their children, they weren't able to go in, but their children are going to go in and receive the promised land.
でもまあ皮肉なことに、そういった人々が入ることができずに死んでしまって、その彼らの子供たちが今この地に入っていこうとしています。
Everything happened according to what God, the way that God said it would happen.
すべて神様がこうなると言われた通りのことがなっていきます。
And when God says something's going to happen, it will happen. Always, 100%.
神様が、なると言われたことはすべて 100% 必ず起こります。
And that is why God's way is always the best way.
だからこそ神の道というのが常に最善の道なのです。
And we never, ever need, should doubt that this is true.
そして私たちは決してそれが本当かどうかということを疑う必要はありません。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord, I thank you for I thank you for the hope that we can have in you.
愛する主よ、私たちがあなたにあって持つことのできる希望をありがとうございます。
And I thank you, Lord, for the plans that you have for each one of us, to the, each one of your children. You've got a future for us, Lord. You've got something we can hope in.
あなたがあなたの子供たち一人一人に将来を期待することのできる計画を持っていてくださることを本当にありがとうございます。
And I pray, Lord, that you would help us, because we can get weak, we can doubt, we can just look around at all the things in this world that intimidate us.
私たちはすぐに弱くなってしまったり、また周りに起こることを見てしまって、本当にそこに落ち込んでしまったりすることがありますけれども。
Help us, Lord, to look.Above the things of this world, to fasten our eyes upon you.
どうかそれらの、もののすべての上に、主がおられ、私たちが主を見上げることができるように助けてください。
Lord, we want to follow you with a whole heart.
主よ、私たちはすべての心を尽くしてあなたに従いたいと願います。
Lord, we choose to follow you with a whole heart.
あなたに従うことを心から従うことを選びます。
Lord, your way is the best way.
あなたの道が最善の道です。
And I pray that you would bring joy into each of our hearts, Lord.
そして主よ、あなたが私たち一人一人の心に喜びをお与えください。
Help us to fully comprehend that you are doing a good thing. You haveA good thing that you're doing with our lives and that you want to do.
あなたが私たちの人生に与えたいと思っておられるもの、なそうとしてくださっていることが本当に最も良いことであるということを私たちが心から理解することができるように助けてください。
Lord, help us, forgive us for those times where we've drawn back. We've kind of felt like perhaps we got to protect ourselves from your plan for our lives.
私たちが時にあなたから離れ、あなたのご計画から自分たちを守ろうとしてしまうような時をお許しください。
Lord, help us to release our children into your hands, knowing you are going to take care of them. Your plan is the best.
どうかあなたの御手にすべてを明け渡すことができるように、あなたのご計画が最善のものであることをもう一度信じて明け渡すことができるように助けてください。
So, Lord, we just commit our lives into your hands.
あなたの御手に私たちの人生をお委ねします。
In Jesus' name.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。